午後3時を回りました。 83.4MHz を聴きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ前にお集まりの皆さん、こんにちは。美しい声だ、ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。よく降りますね今日ね。夜までずっと雨なんだそうです。この番組は今日この23日と1週間後の5月30日も同じ時間に、公開生放送の模様を再放送するといったそんなシステムになっていますね。1週間後はどんなお天気、どんな陽気になってるんでしょうかね。さてこの間5月11日の朝の地震、怖かったですね。君津市内は震度5弱ということだったんですが、この庁舎は4だったんだそうですね。で、5弱はくるりだったんだそうですよ。くるり城址資料館のシャチホコがちょっと落っこっちゃって、屋根瓦がね壊れちゃったりなんかしたみたいなんですけれども、皆さんのお宅は大丈夫だったでしょうか。私は朝5時にこの庁舎にやってまいりまして、このスタジオから、そしてあの上の危機管理室の方からいろんな情報を出させていただきました。こうやって、まあ、この防災ステーションがそんなに役に立たない方がいいんですけれども、もしもの時には市役所の皆さんとしっかりと情報を伝えていきますのでね、皆さんあの安全にお過ごしくださいね。ちょっとここのところね地震が多いんで気をつけたいと思いますね。家具とか大丈夫ですか。落っこってくるようなものがないようにしたいなと私も思っています。さあキアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。今日は素敵な山本正雄さん、山本依子さんがゲストです。どうぞお楽しみください。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日は食堂城の里から職員の平野さんにお越しいただいています。平野さんへどうぞ大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。
城の里の平野です。よろしくお願いします。
今日このためにいっぱい練習してきてくださったそうです。とても上手ですよ。では参りましょう。城の里は先月にオープンしたばかりなんですよね。今日はいろいろお話を聞けるのを楽しみにやってまいりました。
ありがとうございます。石村さんのおっしゃる通り、食堂城の里は4月12日に君津市森林体験交流センター内にオープンしたばかりのとても新しい食堂です。
森林体験交流センターの中に入っているということなんですが、場所はどのあたりですか。
はい、くるり線くるり駅から約 1.7km、 くるり城のふもとの駐車場に併設されています。
くるり城のふもとでしたら食堂でお昼をしっかり食べて、その後くるり城へ登るのもいいですし、ちょうど上場で景色をしっかり楽しんでから、その後ゆっくりと食堂へ向かうのもいいですよね。森林体験交流センターでは食堂以外の利用も変わらずできるんでしょうか。
はい、もちろんです。センター内にある研修室では今まで通り竹の灯籠や木のおもちゃを作ったり、受付でお申し込みいただければ甲冑を着る体験などもできます。お子様をお連れの方には特にご好評いただいています。
甲 甲冑の着付けなかなかできない体験ですよね。 SNS 映えするの面白い写真が撮れるかもしれませんね。ではその食堂白の里について詳しく教えてください。
はい、白の里では地元久留里や千葉県産の食材をふんだんに使ったお食事をご提供しています。久留里で養殖されている本もろこという淡水魚の唐揚げや、君津市市原市で栽培している自然薯、市原市石神の名水もち豚の御膳が看板メニューとなっております。
本もろこ、あまり聞かない名前ですけど、実は私もいただいたんですよね、この間。あのワカサギみたいでとても美味しかったですけれども、詳しくどんなお魚なのか教えてください。
はい、本もろこは琵琶湖が原産の淡水魚なんですが、久留里でも養殖が盛んに行われていて、城の里では生産者である東平さんに分けていただいています。体長は10センチから15センチくらいで、唐揚げにして抹茶塩で召し上がっていただきます。淡白で上品なお味なんですが、柔らかいので頭から丸ごと食べることができますよ。
もともとは琵琶湖が原産のお魚、抹茶塩につけていただくというのも大変いい感じですね。自然薯も機密の食材って感じですよね。名水もち豚は、
自然薯は機密市、はい、すごい、自然薯は機密市の清和地区と市原市から取り寄せています。
はい、
コシのある土地の恵みが凝縮された味わい深さが特徴です。名水もち豚は久留里のすぐ近くの養豚場で、くるりの水をたっぷり与えて育てられた豚なんです。とても柔らかくて油に甘みがあって本当に美味しいです。
実は私、名水もち豚も食べたことあるんですよあのせいろ蒸しにして美味しいですよ ね、
はい、
ねぜひ多くの方に召し上がっていただきたいと思います。一番人気のメニューやおすすめのメニューも教えてください。
はい、やはり君津市産の自然薯を使ったとろろのおそばが一番人気ですね。その他スイーツも用意していて、お豆腐を使った豆腐ケーキ、くるりの森酒造さんの酒粕チーズケーキなど、地元の食材をふんだんに使ったメニューを特におすすめしたいです。
なるほど、くるりには観光で来られる方が多いですから、地元の食材を使ってぜひともアピールしたいですよね。
はい、観光に来られたお客様にはくるり城の魅力に加えて、君津の美味しい食べ物を知っていただきたいです。また地元の方や近隣の市町村にお住まいの方々にもぜひご利用していただきたいです。
いろんな方にご利用いただけたら嬉しいですね。では城の里の営業時間教えてください。
はい、月曜と祝日の翌日の施設の休館日を除いた午前11時から午後4時まで営業しております。
お休みは月曜日と祝日の翌日がお休みということなんですね。わ、はい、かりました。それでは平野さん、一言最後にお願いしたいと思います。
はい、久留里城のお膝元で豊かな季節の食材や地元の食材をふんだんに使ったお食事をご用意しております。自然豊かな森の中にある食堂城の里、ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。
ありがとうございます。今日は平野さんにお話を伺いました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
実はどれもこれもいただいたことがあるんですけど、本当に美味しいんですよ。ぜひ皆さん、城の里一度お出かけいただきたいと思います。さあ、続いてはこちらのコーナーです。今日はですね、歌えば気持ちも若返る、バリトンの山本正雄さんとピアノ伴奏の山本依子さんです。船橋市内の塚田地区社会福祉協議会主催の男の料理教室での学びをきっかけに合唱団を結成されているそうです。塚田のコックさん合唱団という団だそうですけれどもね、今日はですね、今日はソロで歌ってくださるということです。奥様の依子さんのピアノ伴奏でお楽しみいただきたいと思います。2曲続けて歌っていただきます。彼女に告げてよ、そして奈良山、2曲続けてお聴きいただきましょう。どうぞ拍手でお迎えください。 ありがとうございました。山本さん、山本正雄さん、そして依子さん、今日はようこそお越しくださいました。山本さんは今、はい、船橋にお住まいということなんですが、はい、この君津とはどんなご縁があるんですか？
昨年君津の暴走協会さんの
暴走学友協会さん、
学友協会さんの、はい、あのコンサートに出演させていただきまして、
5月の新緑のコンサートですか？です、
はいはい、
そんなご縁があって。
そんなご縁です。
そうでしたか。はい、まあ、桜井先生のつながりもね、はい、終わりになるかと思うんですけれども、はい、暴走学友協会主催の新緑のコンサートで、その時はソロで歌われたんですか？やっぱり、
はい、ソロで歌わせていただきました。
そうですか、はい、それはありがとうございます。さあ、それ以来なのかもしれませんけれども、あのプロフィールの中でね、塚田のコックさん合唱団とあるんですが、はい、これ何ですか？
これはですね、はい、船橋市社会福祉協議会の、塚田地区にある、男性料理教室、男の料理教室、
料理教室、はい、
リタイアしまして、はい、先に、家内に行かれますと男、生きていけませんので、その料理を教わろうということで、その教わっている仲間が国産料、仲間です。でそれが何か社会に貢献できないかということで、はい、20年前に、合唱団を発足しまして、ちょうど20年経ちまして。
そうですか。
先月の4月29日に船橋文化ホールで、はい、うん、20周年記念コンサートを開催しまして、
なんか1000人くらいの方が集まった。
満席状態になりました。
そうですか。それは素晴らしいですね。男の料理教室から合唱団ということなんですね。はいはい、で料理の腕前の方はどうなんですか？
まあ、そこそこです。
そこそこに。歌の方はぐっと上手くなってらっしゃる。
歌もそこそこです。
いやいやいや、そんなことございません。これから山本さんはどんなことをされたいなんて考えてらっしゃるかしら。
まあ、できましたらこうして合唱団仲間と一緒に歌を歌い、で、こういう感想でなり、いろんな歌を歌っていきたいなという気持ちは持っております。
そうですか。はい、いつも奥様が伴奏なんですか？は
い、いつも弾いて、やってもらっています。
やってもらってます。
国産合唱団の伴奏もやっていまして。
はい、そうですか。はい、じゃあいつもその歌の活動はご一緒なんですね。
そうです。
仲がよろしくて何よりですね。
おかげさまで。
はい、わかりました。ごちそうさまっていう感じですけれども、ありがとうございます。さあ、これからもぜひまたね、はい、船橋の方でのご活躍もそうなんですが、またフィールドを広げていただいて、はい、ご縁があるこのね、君津でもね、はい、またぜひいろんな形で活動していただけたら嬉しいな、なんて思っています。はい、今日はね、隣の障害学習センターで消費者の会のね、20周年のお祝いがありまして、オカリナの方なんかもね、今日はちょっと立ち寄ってくださっていますので、いろんな方とこうコラボをしていただけるっていうのもいいのかもしれないですね。さあ、それではもう一曲歌っていただくんですが、これはイタリア歌曲って言っていいんですか？
はい、はい、まあ、カンツォーネですね。
カンツォーネ、はい、はい、それではカンツォーネ、語り語り、こちらを歌っていただきたいと思います。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ありがとうございました。バリトンの山本正雄さん、ピアノは山本依子さんでした。今一度拍手をお送りください。ありがとうございました。とても素敵でした。ありがとうございます。楽しきかな我が人生ということでね、歌えば気持ちも若返るということで、今日は3曲ご披露いただきました。ありがとうございます。さあ、それではこの後はですね、防災虎の巻のコーナーに進めてまいりましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました、君津防災虎の巻。九三郎さん、よろしくお願いします。
虎の巻九三郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さっきもちょっと申し上げたんですけど、この間の11日の地震、本当にびっくりしましたね。はい、震度5弱なんてそうそうないと思うんですけれども、私もびっくりしました。目が覚めました。
はい、はい、私も就寝中でしたけども、はい、大きな揺れで目が覚めました。
はい、
改めて地震の恐ろしさを実感しました。
本当に災害っていつ来るか分かりませんよね。ラジオを聴の皆さんも日頃から災害に備えて事前の準備をぜひしていただきたいと思います。では九三郎さん、 前回の話の続き聞かせていただけますか。
はい、わかりました。それでは災害に備えて家族で話し合う6つのことのうち、今日は5つ目の防災用具をチェックするについてお話しいたします。
はい、
まず消火器、救急箱などの防火用具の置き場を今一度ご家族でご確認しましょう。合わせて消火器や救急箱の薬などの使用期限も確認しておきましょう。
はい、防災用具の置き場所のチェック、そして内容もということですね。
はい、
いざという時に使用期限が切れているとは困りますもんね。
はい、
ところで、消火器って使用期限切れるとどうなるんですか。
はい、使用期限が過ぎてしまった消火器は、はい、湿気によって薬剤が固まってしまう場合があります。こうなってしまうといざという時に使用できないといった恐れがありますので注意してください。
実は我が家そうなんですよ。大変です。はい、火事だと慌てて消火器を持ってきても消火剤が出てこないということになっちゃいますよね。
はい、そうなんです。
はい、
ですので消火器をお持ちの方は今一度製造年月日や使用期限をご確認いただきたいと思います。いざ消火器を使おうとしても正しい使い方がわからなければ消火に間に合わなくなってしまう場合もありますので、地域の防災訓練などに参加して消火器の正しい使い方や応急手当の方法なども覚えておくといいと思います。
なるほど。地域の自治会や行政による防災訓練に参加をして実際に体験してみるっていうのもいいですね。
はい、そうなんです。ぜひ皆さんいざという時のために市や地域の防災訓練に参加してみてください。最後に6つ目のマイタイムラインを作成するについてお話しします。
はい、
マイタイムラインとは平成27年9月の関東・東北豪雨における避難の遅れや避難者の孤立の発生を受けて考案されたもので、台風や大雨などの災害時にどのタイミングでどのような行動を取るかを時系列で決めておく防災行動計画です。
なるほど。大雨や台風などで河川が増水しているとき逃げ遅れて被害に遭わないようにするためにいつどのような行動を取ればよいかを準備しておくということですね。
はい、その通りです。石村さん、具体的には市町村が公表している洪水ハザードマップなどを用いて地域の災害リスクを確認してどのような避難行動が必要か、またどのタイミングで避難するのか、つまり自分の逃げ方を考えて用意しておくものです。
難しいですよね。
はい、台風や大雨は事前に予測することができますので余裕を持って早めに避難することが重要となります。このためいつ誰が何をするかをスケジュールにまとめておくことで災害時に慌てずに行動する助けになります。
マイタイムラインを作成しておくこと、慌てず安全に避難行動を取ることができて逃げ遅れによって自宅などに取り残されてしまうというリスクが軽減できるということなんですね。
はい、まさにその通りです。マイタイムラインの作り方は君津市防災ハンドブックにも掲載されています。合わせて君津市では地震、洪水、土砂災害、津波などのハザードマップも作成しています。市のホームページに掲載していますので皆さん一度確認してみてください。
私も自分が住んでいるところがどうなっているか気になります。皆さんも一度ハザードマップなどでお住まいの地域がどう位置づけられているのかをぜひご確認いただきたいと思います。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
それでは今週もお時間になりました。次回もまた久三郎さんお待ちしていますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、防災インフォメーションをお届けいたしました。そろそろお別れの時間になりましたね。今日はバリトンの方ゲストでした。次回はですね、次はですね、どなただったかな、こちらの方も、あ、そうそう、中島由美子さんね、ご出演ということですね。楽しみにしております。一度歌っていただいたあの歌の上手な女性の方です。さあ、今日は雨です。この後もまだまだ、不安定な天気が続きそうです。災害もありますのでどうぞ皆さんお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。それでは今日はこの辺でお別れです。さようなら。この番組は君津市の提供でサテライトスタジオ君津から公開生放送でお届けいたしました。 マザー牧場房総学友協会の皆さんのご協力をいただいています。さあ、それでは今日はこの辺でお別れをしたいと思います。ありがとうございました。